おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口匠です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
さあ、やっぱり梅雨という、うん、雰囲気の天気ですね。
もうこの時期はもうしょうがないね、
うん、そうですね。
もうこれも大事なことです、
はいはい、あの適度な雨は恵みの雨となりますからね。
大事な雨ですね、
はい、うん、あのどうですか最近の兄貴は。
はい、ね、今日実はですね、あの僕48歳最後の日なんですよ。
おということは明日誕生日ということで。
そうなんですね、まあ、イブなんですけど、
あいいですね。
まあ、着々とね、はい、まあ、50代が迫ってきますので、
はい、
あの前にねちょっとねボイス Q の、あのメンバーともあの冗談っぽく話したことがあるんだけど、50になったら上昇親父で いっかなみたいな話をしたことがあるんですけどね。
変
わりますか。いやいや、もうずっと兄貴でいいですよみたいなね話ありましたけど、ちょっとシャレにならなくなってきたので、ちょっとだ、あのだんだん真剣に考えます。
わかりました、はい、じゃあもし変わったら、うん、皆さんが50代に入ったんだなというところ
そ,、ね、そんな感じでお願いします、はい、上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。さて、うん、テーマ、トークテーマなんですが、先を越されたということなんですけど、兄貴先を越されたなんてありますか。
あのね、結構実はちょっと話題の何々で行こうって思うことがあるんですよね、
はい、
で、まあ、特に例えばあの仕事にも、ね、ちょっと関係するような東京の、はい、例えば話題のスポットとか、うん、そういうのがあると、あ、行かなきゃ、ついでに行かなきゃっていうふうに思ってですね、はい、結構意識はしてるんですけど、あのそういうのがですね、こうちょっと自分のね東京の出張の予定が結構ぎゅうぎゅうで、なかなかこう足が伸ばせなかったりするとですね、はい、周りで行ってきましたとかっていうね話があったりすると、ああ、先越されたみたいなね、いや、あそここうで、あそここうなんですよねみたいな話をされると、ああもうちょっとで、ね、あのね、こうちょっと性格的なものもあるんですけども、なんかね、こうすごい話題なものって、
はい、
あまりちょっと遅れを取ると、うん、無関心を装うみたいな、ね、いや、もうあれ最初から興味なかったしみたいなね、そういうところもちょっと若干あるんですけど、あの後でこっそり見に行ってね、当然見たでしょみたいな当然行ったでしょみたいな感じをすることもありますけど、まあね、割とねそういう話題のところには早めにこう行くようにはしてるんですけどね、割とそういうところでね、あ、先越されたっていうのはありますね。
あるんですね。もう兄貴は絶対この先を越されたってないかと思いました。
いやいや、結構あるんですよまあね、あのもちろんね、こう切り口を変えて、はい、いろんなとこ観察したりとか、うん、そういうのはね、はい、ちょっと意識はしてますけど、
はい、
はい、
さあ、それでは前回のおさらい行ってみたいと思います、
はい、
前回は経営情報誌、うん、戦略経営者から不満を1件10円で買い取り、宝の山に変貌させる不満買い取りセンターというネット記事から、消費者やユーザーの不満や不安は今よりも事業を良くするためのアイデアの源、うん、そしてアイデアは仕組みにすることが大切、こんなお話をしていただきました、
はい、まあ、お客様からの意見やお叱りはもちろん、アンケートを取ったらその結果もしっかりと観察して、今後どうすればいいかを明確にする、そしてさらにですね、周辺に起こりそうなことも対策を整える、まあね、本当小さなことでもいいので、このような取り組みというのをね、地域のねお店や企業もしっかりと取り組んでいただきたいなと思いますね。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送しました内容がボイス Q のホームページトップページにありますバナーからインターネットラジオで聞くことができます、はい、こちらも活用してくださいね、
はいはい、
それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います、
はいはい、
今回は伊豆新聞から、うん、9月に宿泊者向け商品券を販売、伊豆の国市長岡温泉旅館協同組合限定1万枚という記事、韮山反射炉や伊豆ジオパークなど、これからお客様が増えるときにいいアイデアと思いました、伊豆の国市だけではなく近隣も潤ってくるのではと思い 今回ねテーマにしてみました。
はい、わかりました。ではいつものようにね記事の内容から紹介していきましょう。
はい、
伊豆の国市伊豆長岡温泉旅館協同組合が、まあ、今年9月1日をめどにですね宿泊者を対象に発売する、プレミアム付き商品券伊豆の国満喫券、そしてあとですね伊豆の国にふるさと納税をしてくれた方を対象に検討している感謝券について、まあ、掲載されているんですね。まず満喫券は1枚500円券で、8枚綴り、これが3000円で買えるので、まあ、1000円お得ということになっていて、組合に届け出た、まあ、あの市内の宿泊施設で限定1万枚を発売。そしてですね宿泊代というのにはまあ使用できないんですけれども、加盟登録した商店飲食店そして観光施設、あとですね宿泊施設内での買い物やあと飲み物代、それからですね追加料金なんかにも使用できて、来年2月29日まで半年間の有効というふうにまあなっているんですね。さらにふるさと納税感謝券は寄付金の半額程度の宿泊券を検討中で、こちらは夏休み中のスタートを目指しているというふうにまあ掲載されています。
はい、
さあリナちゃんですね、この宿泊者向けプレミアム商品券満喫券が、泊まりに行った旅館でもし手に入ったらどんなもの買いますか？
う
ん、
もうねお土産か料理の追加、
うん、
ね行って写真を見ると追加でいくらってなってるのがあるんですが、なかなか手を出せないので、はいはい、いいなと思います、
ね、なるほどねもうね僕も一緒です僕もこれを手にしたら一番最初に追加料理を見るなというふうにね思いましたよね。
はい、
あとね、まあ、旅行や出張に行って一番お金を使うものが実はお土産なので、
うん、
まあ、帰りに何を買っていこうかななんて言って、あの宿のね売店を下見に行ったりするかもしれないなと思ったんですけど、ただ僕もねこの記事を見た時これ面白いというふうに率直に感じたんですね。
はい、
何よりもターゲット設定が、まあ、宿泊者ということで明確ということなんですよ。で宿泊を目当てに伊豆長岡に来た人なので、または来る人というのがターゲットなので、まあ観光業界では一番お金がかかり難易度が高いいわゆる集客について、いわゆる伊豆長岡に人を呼ぶという行為が先にあるわけじゃないんですよね。ということで、まあ、旅行先をどこにしようかなと検索していたら、候補地に曲がった伊豆長岡、そして旅行者にお得なクーポン券がなんかそこであったので、あ、じゃあ伊豆長岡行ってみようかって決めたとか、あとね予約して旅館に着いたらなんかお得なクーポン券があるんですって勧められたので購入してみた。それが、帰りにがですね安く体験施設で遊ぶことができたので子供たちも大喜びだったなんてことにこう結びつくというふうにね、はい、考えられるとすごくいいんじゃないかなと思ったんですよね。うん、まあ、この思いがけずお得というのがプレミアム感を印象付けることになるということなんですよね。
ですよね、うん、絶対私欲しいと思います。
そうそうそう、
私なんかすごい近所じゃないですか、
う
ん、静岡なので、
まあね、
でも泊まりに行きたいと思いました。
本当そう、
ね、いいですよね。いい、
これまたね、冬場になってくるとね、あの辺なんかいちご狩りとかも、
う
ん、この県でねできたりすると、うん、すごくお得になりますし、一、ね、人分ね多分お得になっちゃうんですよね。ただになっちゃう。
そうですよね。
そうそうそう、
いいですね、うん、なんかちょっとウキウキしてきちゃった。買ったわけじゃないのにということは兄貴、今日の上昇ポイントは？
はい、今日の上昇ポイントはこのプレミアム券を伊豆の国市が有効に利用するためのポイント、これを考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、使い方と使いやすさを徹底して上昇ということなんですけれども、
はい、
どんなにお得なクーポン券でもですね、使えるところが市内で5カ所しかなかったら、これお得感全くないですよね。
そうですね、
うん、もちろん今回のクーポン券は加盟店が名乗りを上げることになって、でその、ね、名乗りを上げたところにはでは使えるということになるのですけれども、あの大事なことはですね、何百件で使用できるということよりもですね、伊豆の国のことも伊豆の国市のことも伊豆の国市の名物も全く知らない人にどれだけ手厚く伊豆の国市のことをアピールしながらこのチケットを楽しんで使ってもらうかという点が一番重要なことなんですよね。それには使えるお店が分かりやすく掲載されているガイドブックとか、あと使い方が複雑ではない検索ホームページというのが必須となります。 これはね、市や組合がどんなことを伝えたいかということではなく、見る人とかこのチケットを使う人がどんなことを知りたいかという点を重視しないとですね、これね、ちょっと組合の力関係で上に行ったり下に行ったりとかですねそれから全くね、なんとなくみんな公平にみたいな感じになっちゃうと、こう何の特徴もない情報になってくるような危険性もあるんですよね。まあこれを機にですね、訪れたお客様が今回は券を使ってお得だったけど、これお得なうちにもう一回行って、今度はあれをしたりあれを買ってみたいよねって言ってもらえるようになれば、このチケットが地域にとってもプレミアムなチケットになるということにつながっていくんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね、お客様だけではなくてということなんですね、
う
ん、
そう、
これからどういう風になっていくか、うん、ちょっと楽しみなんですけどね。そうそう、
でね、見てほしいところとかね、うん、食べてほしいものとか多分いっぱいあるじゃないですか、はい、うん、で例えばもうね、情報をホームページとかにアクセスしたら、はい、例えば食べるとか、うん、遊ぶとかそういうカテゴリーがあって、で遊ぶをクリックすると、例えばこういうのがあってこういうのがあってみたいなダーってねリストが上がってくるとか、はい、でこれだとプレミアム券でこんなお得になりますよとか、そういうのがねこうリストになってたりとか、そういうことがあるとね、あ、じゃあここ行ってみようかなとか、でガイドブックもねこう遊ぶとか、はい、ね、食べるとか楽しむとか、うん、見るとかね、そういうところ でここの観光施設のお土産物屋さんでも使えますよとか、そういうことがねどんどんね、使う人にとっても楽しいチケットになってくると思うんですよね。
そうですよね、まあうん、見る方、遊びに行く方もそうですけど、うん、検索する方って若い方だけではないので、
そう
年配の方も分かりやすいっていうものが一番ベストですよね、
は
い、
その通りです、ぜひ、
はい、うん、さあまた一ついつもとは違う角度で地域を知ることができました、はい、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、上昇兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。